はじめに。デンマークから来たデンマーク筋ジストロフィー協会の会長エヴァルド・クロ氏は日本全国を回り講演をした。彼は歯切れのいい口調で、デンマークの福祉と日本の福祉との間には30年開きがあると言っていた。驚いたというより腹が立った。なぜこんなにも開きが起こったのか、誰の責任なのかを考えた。政治家、行政、教育、障害児の親、そして私たちの責任だろう。戦争にエネルギーを使いすぎたのだと思う。車椅子一つを見ても、飛行機の座席で言うと、日本のはエコノミークラスで、デンマークのはファーストクラスの椅子だ。15年前からもう北欧は大規模施設を壊して、障害者の性の問題に真剣に取り組んでいた。昨年、15年ぶりに訪れたスウェーデンでは、車椅子からベッドインまでというセックスケアのマニュアルもできていた。あなたはこの国ではハンディキャップではないとも言われた。この本が出ることでスケベな幼いと言われるかもしれない。毎日セックスのことばかり考えているのかなどと言われるのかもしれない。何を言われてもいい。私は波紋を起こすことは大好きだ。けなす人、褒める人、無視する人がいて当然だ。誰が読んでも、うまいね、面白かったよ、という原稿はもう書きたくない。多分この本の出版は日本では十数年早いのかもしれない。しかし、テレビ、映画では必ずと言っていいほど恋愛物語、激しいベッドシーンが出てくる。なぜハンディを持った者だけが取り残されているのか。セックスとは肉体だけの結びつきではない。心と心の結びつきだ、と思う。私たちの心は生きている。生きている者をなぜ殺すのか。誰も答えてくれない。お腹が空けばご飯が口に入る。喉が渇けば水は飲める。トイレに行きたくなればケアを受けられる。頭が痛くなれば薬はくれる。けれども、障害者の誰一人としてセックスをしてみたいとは言えない。いくら可愛がってくれる親でさえ、この問題は解決できない。いくらお金があっても恋愛は買えない。24、5歳になっても、見合いの写真は来ない。性の喜びを誰も声を張り上げて要求はできない。障害が重くなればなるほどチャンスは遠ざかる。みんな我慢しているだけなのである。我慢して死んでいく。まっぴらごめんである。この問題をどう解決していくのかは、周囲の人みんなで考えなければならない。そして、私たちは体が変形していてもおしゃれをし心を磨かなければならない。売れっ子女優たちはヘアヌード写真を撮り儲けている。車椅子に乗ったヘアヌード写真など売れないだろうな。しかし売れる日がきっと来ると思う。そのためには長生きしなければ。障害者のセックスをなぜタブーにするのか。それは、障害のない人が、触れたくない、見たくないという意識から生まれるのだと思う。目も耳もそらさないで、聞いてほしい、考えてほしい。老人になったら性を捨ててしまう。長生きして振り向いたとき、誰もが障害者になるのだ。この本を読むのが恐ろしくて、途中で捨ててしまう人がいるかもしれない。でも、我慢して読んでください。私は一日中性のことを考えているわけではない。子供の宿題を見たり、いちご会の資金稼ぎを考えたり、職員のトラブルを防いだり、女になっている時間はほとんどない。 時折素敵な男性を見つけた時、目で恋をする。そして会話でセックスをする。それが私の生活だ。この本は服と下着と過去に着ていたものを一枚一枚ためらいながら脱ぎ捨て書いたものである。よかったよという意見より、なぜこんなものを書いたんだという意見を聞きたい。限りない夢と幸福を求め、自分に許されたエネルギーを精一杯使って書いた。この原稿には終わりがない。生きている限り、この問題を書き続けなければならない。